Films Radio.
皆さんこんばんは。アマチュア無線化によるアマチュア無線の番組、ハモのラジオが始まりました。今日の相手は、JR3QFB39 と、
はい、JG1ITH リオと、
はい、JA1WTO 吉原です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。やっぱりね、10月、11月とね、秋のコンディションが、よくなってきましたね。
そうですね。
楽しめる季節の出来だということでね。はい、まあまあ、昔に比べればそんなにね、開けてないとはいえ、はい、秋のコンディションですね。
そうですね。いいですね。
うん。ご存知 FT8 でもね、結構、ヨーロッパ、バンバン入ったんですよ。
朝のアメリカとね。
そう、
朝のアメリカと夕方のヨーロッパは開いてますね、うん、ちゃんと。
ああ、夜の斜めが。まあ、言うではね。
はい。
で、まあ、あと18とかね。
18は結構いいですよ。ね、
そうなんですよ、
うん。うん。
まあ、そういうところがありますんでね。まあ、やっぱり、秋のコンディションは、秋のコンディションですね。はい。
そうですね。
よかったという感じでね。
はい。はい。
まあ、特にね、FT8 とかね、まあ、JT65 を始めましてね、そういう微弱通信かな。
はい。
あれのおかげっていうのは大きいですね、やっぱり。
大きいと思います。
大きいですね。
はい。
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 うん。
から、ね、先日のワールドワイド、CQ ワールドワイド DX コンテスト、
はい、
ね、10月末になりました
けど、
皆さん、ね、いかがですか？出ましたですか？
はい。
はい、
土曜日の朝21で、
はい、
北米、中米、南米がドーンと開いてまして、で、夕方には21枚でもヨーロッパできましたしね。
なるほど。
で、日曜日はさすがに14しか開いてなかったかなという感じでしたね。
中米が行けたってのいいですね。
そうですね。中南米まで行きましたね。
それはいいですね。
はい。
ちょっとね、またドタバタしててね、ちょっと結局は、聞きもせず、でもせずやったんで。
私は一応聞いてみたんですけどね。
うんうん、はい、うん。ちょっとあちゃこちゃ言ったと思うんでね。はい。はい、まあそんな感じですね。
はい。今日ログ出せってメールが来たんで、ログ出しました。
そうですね。ね、ちょっとで参加しててもね、やっぱりログはちゃんと出さないと。
そうですね。
場合によっては相手に迷惑かかりますから。
そうなんです。
まあということでね、ワールドワイド DX コンテスト。
はい、楽しみました、
まあ。秋のコンディションでね、よかったなということでね。
はい。
はい、ありがとうございます。今日はね、ライセンスフリーについて考えてみるということでね、お送りしたいと思います。それでは最後までお付き合いください。
この番組は、きっと人生はもっと楽しい。無線従事者免許のアドバイザー、QCQ 企画の提供でお送りします。
無線従事者免許のアドバイザー、QCQ 企画では、アマチュア無線技師と陸上特殊無線技師の養成家庭講習会を実施しています。これまで本州全域で実施してまいりましたが、いよいよ九州エリアでの実施を開始しました。皆様のお近くで開催される講習会をご確認いただき、ぜひ受講をご検討ください。詳しくはウェブで QCQ で検索。
さて今日はね、ライセンスフリー無線について考えてみたいと思います、まずね、いつものあれで、ライセンスフリー無線ってなんやねんと。
なんやねんって、もうどこまでやねんっていう話ですよね。そうそうそう
はい。四デジのごとく、免許が必要ではない無線。ということでね、アマチュアの場合ね、日本の場合、当然、無線従事者免許証と、それから、いわゆる免許証ですね。
無線局免許証ですね。
そう。はい、コールサインもらわないといけませんけどね。
そうですね。
そういうことが必要がないということですね。うん、から、アマチュアの場合はね、アマチュア業務ということでね、いわゆるお仕事とかに、ね、使ってはいけないというのは、もうこれ絶対なんですけども、だいたいこれ個人が個人的に使ったりするだけじゃなくてね、業務なんでもね、使えるんですよね、これ。
はい。
うん。で、まあ、簡易な無線ということなんでね、パワーはね、そんなに出ないです。
はい。
残念ながらね。
そうですね。
でもね、まあ、近距離の通信にはね、結構いろいろと、ね、重宝します。はい。
そこそこ飛んでいく。
そうなんですよね。うん。はい、まあ、使用できる無線機はね、技術基準適合品。はい、ということで、いわゆるアマチュアでもね、技適って言ってますけどもね、これと同じ技術基準適合品に限るということでね。
はい。
から、改造はしてはいけないと。から、無線の種類によってはね、アンテナがね、無線機と一体となってるもんで、いわゆる取り外しができないもの。
はい。
で、外部アンテナを付けれるやつもあるんですけども、これしか使えないという感じが多いですね。
ああ、そうですね。
うん。まあ、そういう意味で、外部アンテナを付けるってもやっぱり、制限があると。
はい。
それとね、免許のいらない無線機としてはね、いわゆるデータ通信の、
はい、
そういう使うものとかね、いわゆるワイヤレスマイク、あの、はい、よくあの、舞台とかね、ホールとかでね、よくあの、歌手の方がワイヤレスマイク使って、あれも、うん、あの、いわゆる勉強のいらない無線なんですよね。はい、チャンネル決まってるとかね、周波数決まってるとかね。はい、うん。まあ、そんな感じですね。で、まあ、そういうのがいろいろあるんですけれども、まあ、とりあえずあの、今回は、アマチュア無線の番組なんで、はい、アマチュア無線のようなね、そういう使い方ができるような無線をね、対象にしてね、考えていきたいと思いますね。はい、まあ、そんな感じですね。
はい、
ということですけども、で、まず前半はですね、ライセンスフリー無線ってどんなんがあるんかなということでね、はい、ちょっと調べてみたいと思います。はい、で、まず最初は、ね、やっぱり CB ですね。
そうですね。
いわゆる市民ラジオっていう部分ですね。はい、で、CB のはこれ何の略かというと、シチズンバンド。ということでね。これアメリカとか世界共通の言葉ですよね。シチズンバンドというのはね。で、CB と言ってますけれどもね。うん、で、日本の場合は27メガ帯を使いましてね、最大500ミリワット。で、チャンネル決まってまして、8チャンネル。で、AM。これで許可されてるという感じですよね。はい、やっぱりね、昔のね、輸出用のね、CB 無線機、日本じゃなくてアメリカとかに輸出して、向こうでの、まあ、電波法の下で使えるという分なんですけども、日本では大出力になっちゃってね、無線機なんでね。
違法の CB が、違法なんですよ。とにかく横行しましたんでね。
そうなんですよ。
で、
まあ、そういうのあるんでね、CB、まあ、市民ラジオね、通常やってる方はね、全然問題なくやってるんですけども、やはりそういう方が、いらっしゃったということで、やっぱり無線イコール違法。
そうなんです。
で、まあ、イコールとも言いませんけど、CB 無線というのが、まあ、ちょっと、なんか関連づいちゃった。
イメージ悪かったですね。
うん、イメージ悪くなっちゃいましたよね。
そうですね、
うん。はい。ということなんでね。まあ、ちょっとそういうことがありましたけど、まあ、もうこれはもう最近ね、もう減少結構ありますんでね。
そうですね。
ええ、まあ、だんだん、まあ、やはり取り締まりとか含めてから、みんなの、まあ、総務省のいろんなの、毎年ね、役者さん使った宣伝とかね。
はい。
皆さんご存知と思いますけどね。やったりしてますんでね。結構、うん、元気そう傾向にありますね。
あとは携帯電話がね、普及したのもありまし
たね。そうそうそうそう。はい、まあ、そっちの大きいかな、
うん。そうかもしれないです。
うん。そうかもしれませんね。はい。ということでね。で、まあ、この CB 無線機なんですけども、まあ、今でも、一部出てるんですけれども、昔はね、ソニーとかパナソニック、まあ、当時の、松下電器ですね。はい、とか、大手メーカーからね、結構 CB 機出てました
ね。出てましたね。
はい。で、まあ、現在ではもうほとんどもう製造中止されてしまってるんで、はいはい、アマチュアでもありますけど、技的機器、新技的ですね。これが2社だけあるのかな。
そうですね。
ね、はい、数量限定で、まあ非常にちょっと、は
い、
まあ
高いですね。
うん、数が少ないんで。
ものすごく高いです。
ものすごく高いです。
はい。というのありますけれども、はい、まあただまあまだそういう27メガ帯はまあまだ電波としては使ってますんでね。
はい。
うん、はい、あるということですね。はい。まあということでね、まあちょっとCB というのがね、一部のねことで悪いイメージが。
どうしても
つい
ちゃ
いましたけど、
ね、
残っちゃってるんですよね。うん、はい。まあ、そんな感じですね。
はい。
はい。から、次にね、まあ、その後に出てきましたのがね、特定小電力無線。
はい。
とかね、特徴特徴とよく、ね、はい、言ってましたよね。で、これ自身はね、いわゆる、おしゃべりでね、もしもしとするだけじゃなくて、データ通信とかね、ワイヤレスタグ。
はい。
いわゆるタグですね。そういう、ことを含めてね、いわゆる、たくさんのことにね、許可されているということ。うん、そういう無線ですね。
はい。
で、いずれもね、どっちにしてもね、技術適合基準、技術適合品を使うことが義務付けられているということでね。
はい。
はい。ということですね。で、アマチュア的なね、使い方できるのはね、無線電話用特定小電力無線局。
はい。
という、はい、まあ、言い方になるんです
かね。難しい言い方ですけどね。
そうそう。
はい。
で、僕らの特徴特徴とね、
はい、そう
言ってるんですよね。で、これが大体アマチュア的な、使い方ができるということで、はい、ここら辺がね、だいたい421メガ帯、440メガ帯、から422メガ帯で、いわゆるシンプレックス。
これがアマチュア的です、
ね。そうですね。はい、はい。はい。という感じですね。ただね、出力がね、10ミリワットなんですよね、これね。
はい。
うん。だからどうしてもちょっと、
飛んでいかない。
飛ぶ距離は少ないですよ、ということですね。で、電波としたらね、デジタルになってるものとか、まあ昔のアナログのままとかね。
あります。まあ
そういうのがいろいろと、まあ、ありますと。はい。形ですね。はい、まあ、値段的にはそんなに高くなかったと思うんでね。
うん、まあ、そうですね、うん。値段的にはそれほど高くないんで。うん、非常に手軽に使える。
そうですよね。よく二台ペアで売ってたりね。
はい。あと、だから、お店の中なんかでよく使われてますよね。
うん、あ、そうですね。よくレストランとかで、
はい、
皆さん、 ウエストラ、ウエダの方とかね、つけてらっしゃるのは特徴ですね、これね。
そうですね。
はい。まあ、そういうものですね。はい。から、次に、簡易無線っていうのがあるんですね。
はい。
これはね、社内業務用の免許局と、それから、アマチュア的な使い方できる登録局と、うん、まあ、2種類あるということなんですけれども、はい、免許局というのは、免許は、必要なんですけれども、いわゆる無線従事者は不要で、技的機器を用いて申請すると免許される。
はい。
という感じですね。はい。はい、で、いわゆる内線電話じゃないかな。うん、まあ、内線のような扱いでね、同一免許人が更新することが原則ということで、うん、だからまあ、何個か、無線機買って、それを一括して、まあ、免許もらうかな。
あ、そうです、そうです。
そうです。
5台とか10台とか。
ね、そうですよね。ええ、
で、工場内で通信するとか、そういう感じですね。
うん。だからそういうふうな形で使うもの。うん。という感じですね。で、これもね、やっぱりアナログ機から今ね、デジタル化の移行がね、どんどん進んでるらしくって、350メガ帯、465メガ帯かな、はい。ここはアナログの簡易無線局はね、平成34年の11月30日までしか使えないということで、
はい、
もうそれ以降もデジタルしか使えない
と。そういうことですね。総務省から一応アナウンスされてます。
そうですよね。
はい。はい、
で、まあ、周波数はデジタルになりますと、154メガ、348メガ、465から468。
はい。
という感じで、周波数使えます。
免許されてますね。
免許されます。はい。から、今の免許局とは別に登録局、はい。これアマチュア的な使い方ができるという分なんですけども、うん、この350メガ帯にね、新しく設けられた無線局なんですけれども、はい、いわゆる技的機器を、はい、使って登録することで使用可能。
はい、
で、まあ、登録と免許の違いというのは、うん、まあ、細かいことは言わないと、はい、ということで。
まあ、ね、はい、はい、はい。
はい、はい。それでね、これは、先の免許局と違って、誰とでも更新できると、いうことでね、まあ、皆無線とはちょっと大きな違いですよ、と。はい。はい、まあ、そういう意味で、アマチュア的なね、アマチュア無線的な使い方ができるんじゃないかなと思いますね。
そうですね。
はい。あ、それからね、これね、皆無線というのは、特徴とか CB と違ってね、外部アンテナがね、OK らしいんですよ。はい、うん。から、まあ、出力はね、条件といろいろとあるらしいんですけども、5W まである、はい、いけるみたいなんですね。
そうですね。
はい。
だこれ、デジカンって言われてるやつですね。
あ、そうですね。デジカンって言ってるやつね、
はい。はい。デジタル簡易無線機。
そうですね。はい。はい。で、次にね、4番目になるんですけども、パーソナル無線。
はい。
というのがもうあったという過去形になりますね。
過去形ですね。
はい。で、これね、900メガ帯を使いましたね、無線なんですけども、うん、これ実は CB が結構違法局が出たということもあって、
はい、
ね、パーソナル無線という、ここを割り当てて、まあ、いろんな通信、ね、できるということが触れ込みでスタートしたんですけども、まあ、ちょっとやっぱりいろいろと違法局の。
また違法局が出ちゃった
んですね。出ちゃったんですよね。はい、で、これ平成29年、もう去年ですけどもね、11月30日で廃止となって、りましたと。
はい、
ただ、免許有効期間ですね。免許、があるうちは、まあ、使えるということなんですけども、はい、まだ1000局ぐらい免許が残ってるという。
うん、そういうふうに、今ね、
とかね、
出てますね、
うん。そうですね。はい。はい、から、最後、5番目なんですけども、デジタル省電力コミュニティ無線と、はい、いうことなんですけど、これね、私もね、初めて聞いたんです。実はごめんなさいね。
ハンフェアで初めて聞く。今年のハンフェアで初めて聞く、
うん。そうですね。発表になりましたよね。うんう
ん、これ新しく追加されたね、デジタル簡易無線なんですよ。
はい。
うん、でね、免許登録は不要。
そうですね。
ということでね。これね、周波数帯はね、150メガ帯ということでね。はい、実際142メガとか、140何メガとかなんですけど、一応帯域的には150メガと、150メガ帯と言うんですけどもね。で、出力はね、なんとなく500ミリワットあるんですよ。
はい。
うん、500ミリワットというとね、以前の PHS の基地局の500ミリワット。まあ、端末はね、10ミリワットやったか20ミリワットやったんですけどね、はいはい。だから、結構飛ぶんですよ。500ミリワットあるとね。うん、で、条件はあるそうなんですけど、外部アンテナもね、使うことができると。
はい、
こちらは条件があるんで、よく、ね、条件をきっちりと。ね、
守らないといけない
ですけど。ダメですけどね。
はい。
で、実はこれまあ、ディレクターがね、私も知らなかったんですけど、ハンフェア出てたそうなんですけど。
そうなんです。
はい、ね、アイコムからね、初めて発売されたということで、はい、で、希望小売価格 29,800 円。
はい。
これ安いんですよね、
プラス
ね、
まあ、税ですけどね。
まあ、税金ですけどもね。はい。はい、まあ、ちょっとこれから流行るかもしれないな、と
そんな感じがします。
でも500メガだと結構大きいんで、まあ、よく、デジカンとかね、普通の、特徴とかね、使ってる、うん、例えば、町内のマラソン大会とかね、
はい、
そういうところでも大活躍しそうな、
そんな感じがします、
ね。そんな雰囲気がしますけれどもね、うん。うん、はい。というような感じでね、ちょっと長くなりましたけどね、はい、今はまあ、免許なしで使えると。
はい、
まあ、登録とかね、免許の申請といるのもありますけれども、まあ、いわゆるアマチュア無線のような無線従事者の免許とかはね、いらないと。
そういうことです。
いうやつですよね。
はい。
で、ただね、ここでちょっとね、最後に注意が必要なんですけれども、どのね、下位無線もね、いわゆる技術適合基準、これに合格したもの、しか使えないと。
はい。
いわゆる無線機に、ね、番号が表示されています。アマチュアの方は、ね、皆さんご存知と思うんですけどね。いわゆる、郵政というか総務省のマークですね。郵便番号のマークみたいなのがありますよね。
はい。
それが必ずあるものしか使えないと。
はい。
で、当然なら改造はしてはいけないと。
そうですね。
で、蓋を開けて触ってはいけないということです。そういうことはね。アマチュアの場合はね、実際は別に、で、開けて触ってもいいですけども、ちゃんとした電波が出れればね。
ね。
いいんですけど、それはもうご法度ということで。まあ、その代わり免許がいらないと。
あ、そういうことです。
そういうことですよね。はい。で、まあ、そういうことをあると。それからもう一つ、これ、こっちにもね、新スプリアス規格というのがありましてね。うん、まあ、新スプリアスになる前の製品は、まあ、アマチュアも皆さんご存知と思うんですけどね、平成34年11月31日までしか使えないんですけども、これも、同じことと、
はい、
いうことになりますので、それ以降に使用すると違法になりますのでご注意くださいということです。
そうですね。
はい、新規的か旧規的かというのはね、アマチュアの場合もね、皆さんもよくご存知のように、総務省のね、ホームページとかね、各メーカーに問い合わせればね、わかりますのでね。いや、特に中古無線機買うとき、はい、注意必要ですよね、これね。
それ必要ですね。
はい。ということですね。はい。はい、で、あと、まあ、途中でも話ありましたけどね、いわゆる日本以外の国の無線機。
はい。
これはもうご法度ということでね。
そうですね。
はい。特によくあるのは、アメリカのね、FRS、GMS、GMRS という無線機なんですけど、アメリカではすごく安くてね、非常に使い勝手のいいものらしいんで、
はい。
いいんですけども、やっぱりそういうのがね、日本にやっぱりちょっと回ってるみたいですね。それを使うともう、電波法違反。
はい。
ということ。これは総務省からもね、アメリカの FRS、GMRS は違法ですというのがね、
出てます。
はっきりと。ポスターとかでも出てます、
ね。出てますね。
はい。ということでね、ちょっと注意事項も、プラスして、ちょっと長くなってしまいましたけどね、お送りいたしました。
山下健吾です。ハンドルネームは健です。これからハムをたくさんやるぞ。ハムのラジオ。
それではここで QCQ 企画からのお知らせです。QCQ 企画の通信教育講座に第1級陸上特殊無線技師コースを新規開設いたしました。現在2019年2月期受講生のお申し込みを受け付けております。第1級陸上特殊無線技師は陸上移動通信、衛星通信、テレビ中継の無線局などで必要な資格です。合格率は 20% から 30% と低く、難しい国家資格と言えますが、QCQ 企画オリジナルの教材を使用し、効率よく学習できます。万全の体制で皆様の学習をバックアップいたします。第1級陸上特殊無線技師を受験される方は、ぜひ塾をご検討ください。また、QCQ 企画は各養成家庭講習会について順次実施エリアを拡張してまいりましたが、9月から九州エリアでの実施を開始しております。この先は11月に大分県大分市で第4期アマチュア無線技師標準コースから来年の2月、福岡県北九州市で第3級アマチュア無線技師の短縮コースを実施いたします。続いて12月から来年1月に各地で予定している養成家庭講習会の実施場所をお知らせいたします。定員がありますのでお早めにお申し込みください。最初に第4級アマチュア無線技師です。東北エリア、仙台市。関東エリア、立川市、埼玉市、千葉市、前橋市。信越エリア、新潟市。北陸エリア、福井市、富山市。東海エリア、名古屋市、静岡市、多治見市。近畿エリア、京都市、堺市。中国エリア、岡山市、下関市。九州エリア、大分市。次に第3級アマチュア無線技師です。第4級をお持ちの方が対象になります。関東エリア、町田市、埼玉市、信越エリア、松本市、 中国エリア広島市。次にプロの資格第3級陸上特殊無線技師です。東北エリア仙台市。関東エリア町田市、埼玉市、相模原市、宇都宮市。東海エリア三島市、名古屋市、静岡市。近畿エリア京都市。中国エリア広島市。次に第2級陸上特殊無線技師です。信越エリア新潟市。東海エリア名古屋市。各講習会の開催場所日程については QCQ 企画のホームページをご確認ください。またお電話の場合、東京 03-5431-5732、 東京 03-5431-5732、 こちらまでお問い合わせください。以上 QCQ 企画からのお知らせでした。
JQ1PCT 秋山です。毎週聞いてます、ハムのラジオ。
はい、ということでね、今日はライセンスフリー無線についていろいろと思うことをお話しておりますけれども、はい、後半はね、ライセンスフリー無線はアマチュア無線の入門となりうるのかということで、ね、はい、ちょっとね、
そうですね、
ラグチューしてみたいと、いう感じですね。基本的にはブーシュートークなんで、はい、普通のトランシーバーと同じことは、できることはできるんですよね。
ね、
実際にテンポを使ってね、いろんな、まあ、更新体験できるんで、はい、いわゆるおもちゃのトランシーバー、CB でね、昔、おもちゃのトランシーバーね、
2個。ありました、ありました
ね。ね、ありましたね。うん、まあ、そういうことはできるんですけれども、まあ、どうなんでしょうね。
そうそうそう、うん。それが入門になるかなとかですね。
うん、そうそうそう。カンハムとかでもね、お子さんとかにね、無線機使ってもらうんですけどもね、押さないんですよね。とにかく喋るんです。
はい。
だからそこを教えるのがあるんで、まあね。
そういう意味での、まあ、それはね。更新体験がね。
うん、できる
んですよね。できるのがこういう会員の制度ですからね。はい。かもしれないですね。
はい、まあ、うん。
コールサインってあるじゃないですか、アマチュア無線の場合。
ありますね。
こういう無線ってコールサインってなんか使ってるんですかね。勝手に名前つけて喋ってるんですかね。
はい。勝手に名前つけて喋って
る、ね。そうですよね。
CB の場合、CB の免許の場合はね、あれ、確か、
そうなんです。昔はコールサインが割り当てられたんですけど、
都市の名前と番号の組み合わせだったら、ね、記憶が。
そうです、そうです、う
ん。ありますよね。
それを今でもなんか文字って使ってる方がいっぱいいらっしゃるんですけどね。
なんかその自分をね、うん、ID するもんはいりますよね。
いますいます。だけどそれは正式じゃなくて自分で勝手に決めたのでね、
うん、
そういうところがなんかアマチュアと大きな違うところですよね。
違いますよね。
一応コールサインというのはね、全世界的に認められた、党に唯一の
そうなんです
コールサインですからね、
うん、だからまあ発言にも責任を持たなきゃいかんですけど、
当然そうですね、
うん、ちょっとアマチュアの入門とはちょっと違うのかなというイメージで捉えてるんですけどね。
うん、逆言えば、まあ何喋って、ね、仕事に使っても構わないということ
で、ね。あ、それはあるんですよね。
あるんですけれども、まあそこら辺がね、ちょっとアマチュアと違うところですよね。
そうですね。
やっぱりパワーがあまり出ないというのも一つありますよね。
あります。
うん、まあ、500ミリワットでね、先ほどの無線もね、500ミリワット出るんです。まあ、から、で時間で 5ワットまで出るとはいえ、
うん
ね、やっぱり、アマチュア無線機ね、50ワットとか出しますから
ね。そうですね。アンテナも全然違いますからね。
はい。
うん、
ね、
ただまあ、デジカンとかはリピーターとかという話もありますしね。
うん。
デジカンはリピーターは確かないんですけど。
ないのかな、
は
い、
特徴はあります。
特徴
特徴ですね、はい。特徴のリピーター、うん。そうすると、パワーが少なくても、広域で使えるという可能性もありますよね。
ただ、特徴もリピーター10ミリワットですから、
ええ、
まあ高いところに置けばね、ビルとか屋上とかに置けばかなりの広い範囲には飛びますね。
そうですね。
うんうん、
まあそんな感じですね。
そう、だからやっぱり限界がどうしても見えてくるので、
うん
うん、
そうなった時に飽きちゃうのが心配なんですよね。
うん、
そうですね。で、まあ業務に使う部分はいいですけど、
うん、
趣味でやるとするとどっか限界があるのかなと。
そんな感じはします、
うん、そういう感じはしますね。確かにね、
うん、ただね、こういうものすごく小さい出力でどこまで飛ぶかとかね、そういう実験をされてる方結構多いんですよ ね、うん、
あ、
なるほどね。山の上に移動したり、はい、うん、
それこそ外で
そうそう、まあそんな感じですよね、うん、
アマチュア無線じゃないけども、
うんうんうん、
だからアマチュア無線的な使い方をされてる方は、うん、なんかそういう実験をされている方も非常に多いので、
なるほど。
まあ、そういった意味で アマチュア無線的な使い方もできるんですけど、まあ、入門っつったらちょっと違うんですけどね、
うん、違うかな、うんうん、技術的趣味でこっちをやってみるかなっていう部分ですよね、
うんうん、そうですね、
あのよくね、まあ、先の話に戻りますけどもね、あのハンフェアとかあので子供さんたちに、ね、免許持ってないんで、あのその方々にまあちょっとあの無線の体験してもらうのにあの、特徴とかね、とか使うのはよくありますので、
そうですね、
まあ、そういう意味じゃ先ほどのあのなんだっけ、デジタル省電力コミュニティ無線かな、
うん、
これ結構活躍しそうな気がする
んですかね。そうですね、で特殊機なんかでもやっぱり無線ということにこう触れたことがない人たちにはこんなもんだよっていう体験をしてもらうには非常にこのフリーライセンスは良くてですね、いろいろなところで経験してもらう、
そうですね、
見えないところにいる人と話ができるという体験が、ね、うん、あんまりないんで ね、
う
ん、
そうですね、
そういうところは非常に手軽にできていいと思いますね、
うんうん、まあ、やっぱり手軽ってところですよね、
はい、
うん、まあ、そういう意味ではあのアマチュア業務以外のところに使うのはもう、まあ、アマチュア無線使えないんでね、そっちの方は、はい、
そうですね、
うん、あのまあ、いろんなあの行事とかね、そういう時の通信とかね、うん、も使えますし、まあ、いろんなところでね、有効なことは有効ですね。
そうですね、手軽に体験してもらうとか、うん、いうところは、ね、まあ、アマチュア無線ってから見れば手軽に体験してもらうというところで、
そう
ですね、うん、まあ、業務に使う人は自由に使えるということで、ね、
そうですよね、うん、
そういうところは非常に有効だと思います。
はい。ということでね、あの、皆さん、いかがでしょうか。あの、いろいろとね、ご意見とかあると思いますんでね、はい、ぜひ、メッセージね。
お便りいただければと思います
ので、ね、いただけたらと思いますんでね。
ご意見お願いします。
よろしくお願いいたします。はい。
はい、JR1TKT です。今、ハムフェアに来ております。
ありがとうございます。
ハムのラジオ、元気です、みんな。
はい、ということでね、今日はね、あのお便り、2通いただいてますのでね、
はい、
ご紹介したいと思います。まずは JP3NCJ 久保さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ガム運用の報告をということでね、はい、はい、あの以前ね、ガム行きますよというね、お話いただきましたけどね、こんばんは。無事にガムから帰国いたしました。日本からお声掛けいただきました各局ありがとうございました。お声掛けいただいたにもかかわらず更新できなかった皆様申し訳ございませんでしたということでね、はい、おかげさまで多数の曲と更新できました。ギリシャやチリの曲とは初更新でしたということでね、そうですね、
はい、
ガム滞在中にオセアニア DX コンテストもあり、日本以外の曲とも多数更新できましたってことですね。いいですね、
うん、
一緒にいた森林さんも初グアムということでハイテンションでパイロをさばいてましたってことで、あのコンディションは3.5 か21メガまでおおむね良好でしたということで、はい、よかったですね、
うん、
はい、今回のグアムからの QRB で改めて感じたことは日本の曲がよく聞こえるということ、うん、ということですね、
は
い、から国内 QSO のつもりで喋っていても世界中にその更新内容が筒抜けということです、うん、ということですね、このことから非常通信で使用を控えるべき周波数で更新するべきではないこと、うん、ということね、から QSO の品格マナーの大切さを痛感しました、
はい、
まあ、電波はねどんどん飛んでいきますから
ね、
海外から日本を見ることは非常に大切ですねということですね、
はい、
海外ペディションを楽しみながら自分自身のハムライフのあり方を考えさせられる良い機会ともなりましたと、
はい、
来年は8月にオーストラリアのシドニーに行き ILLW に参加します、はい、ということですね、はい、8月ですので、6メーターのイエスポにもね、期待してますと。
あ、そうですね。
ちょっと先の話ですが、聞こえておりましたらお声掛けくださいということです。
はい。
はい、あと、コールサインはね、もうすでに取られてるそうで、VK4CNJ。
はい。
はい。あの、サフィックス一緒ですね、
CNJ。違うんですね。
うん、違うんか。
違うかったっけ？
違うんです。
NCJ
です。NCJ だから逆なんですね。
はい。逆なんですね。
はい。
はい。失礼しました。まあ、多分だから一緒だと思ってた。
はい。
はい。ありがとうございます。はい。次のお便りです。JH1XTV 竹内さんがいただきました。
ありがとうございます。
はい、
アプリで再免許更新しました。はい、ということでね、サンキューさん、リョウさん、吉原さん、そしてハムのラジオを聞きの番組リストの皆さん、JH1XTV 竹内です。ということで、ね、ありがとうございます。番組パーソナリティのお三人様は、ハムフェアや千葉や茨城のハムストイで時々お見聞きしています。
ありがとうございます。ます
BCL 上がりでアマチュア無線を始めたのが49歳だったので、あまりアクティブに電波は出さず、もっぱら SWL さんのように更新リスニングとアマチュア無線関係の公開イベント参加を楽しむ変わり者ですということ。いや、まあ、そんなことは変わり者じゃないと思いますけどね。
はい、
さて、今回の番組のテーマが、勉強更新を、忘れてませんか、まあ、勉強更新をね、 億劫になっていませんかということなんですけども、10月に再免許申請手続きを取って、無事に再免許状を得た私の経験をメールいたしますということで。はい。はい、実はね、卒の方からね、電子申請、
はい、
これのね、スマートフォン版アプリがね、ベータ版ですけどもね、出てるんですよね。
はい。
はい、
これ無料公開されてますんでね、いわゆるストアの方からね、総務省電波利用電子申請とかね、総務省とかね、そういうのやるとね、出てくると思うんですけども、それをね、ダウンロードしてね、それを活用して電子申請したということですね。はい。ただ、お便りの中はね、その申請のね、手続きをね、こう、順番に書いていただいてるんでね、ちょっと割愛させていただきますけれども、そう、申し訳ございません。基本的にはね、普通の電子申請と同じような手続きなんですけども、当然、スマホの画面なんでね、非常に簡潔的に見えるという、そんな感じかな。
そうですね。
私もね、一応やったんですが、まあ、それなりに使えそうでね、すべての機能はないんですけれども、まあ、今、ベータ版ということでね、うん、そういうふうな、ことだったんで、だから、年内だったっけ、
はい。一応、使用期限がそうなってます。
そうですね。はい。で、まあ、その後、うまいこといけば、アプリが出るということでね。
正式にね、リリースされるんじゃないかなと思います、ね。
便利だと思いますけれども、
ね。そうなると便利だと思いますね。
はい。はい。で、そのね、アプリ版をね、使用してね、先ほどの再免許申請手続き、無事終わりました。ということなんでね。はい。はい、これで、総務省電波利用電子申請届けシステムライトベータ版のアプリ版を使用した私の体験を終了いたします。ということでね。はい。
ね、
はい、ありがとうございました。はい。ということでね、お便りありがとうございました。
無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画では1山2山を国家試験で目指す方に向けた通信教育講座を行っています。効率よく学習できる教材、定期的な模擬試験とピンポイントな解説で受験生の皆様を強力にバックアップします。1山2山の国家試験を受験される方、 QCQ 企画の通信教育講座で上級ハムを目指しませんか？詳しくはウェブで QCQ で検索、目指せ上級ハム。
さて、今日の番組いかがでしたでしょうか。この番組は水戸の FM 波で聞く以外にもインターネット経由のサイマル放送でもお聞きいただけます。サイマル放送をスマホで聞くときはリスンラジオ、このアプリがおすすめです。 Android、iPhone どちらでも OK です。ジングルお便り募集しております。お便りの宛先は、メールの場合 ham@hamsradio.net、 ham@hamsradio.net、 ham@hamsradio.net です。お便りの場合はね、ハムのラジオのホームページの方からもね、投稿できますのでね、よろしくお願いいたします。はい、どうもありがとうございました。今日の相手は JR3QFB39 と、
はい、JG1ITH リオと、
はい、JA1WTO 吉原でした。また来週お会いしましょう。
はい、セブンティスリー、
さよなら。
この番組は、きっと人生はもっと楽しい、無線従事者免許のアドバイザー、QCQ 企画の提供でお送りしました。いつだってしたいことができるよ。 Don't forget。 ドキドキワクワクときめきはすぐそばでキャッチされるの待っている。